こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は二戸、一戸、軽米、九戸で形成されるカシオペアをつなぐ各市町村での様々な活動にスポットを当て、番組を通じて地域で活躍している若者たちそれぞれの活動を応援しています。さて今回のテーマは結婚と子育てということで、二戸地域の子育てママサークルゆるりらメンバーで、ご自身でも3人のお子さんの子育てをしている小野寺智美さんと、今後結婚していくであろう独身男性として岩手県職員の高橋陸さんをスタジオにお招きして、ざっくばらんにお話をしていきます。まずは3人のお子さんを子育て中の小野寺さんですが、ご出身などから伺ってみました。
出身東京です。なのでこの町ではないし、岩手ですらない。
今岩手にいらっしゃるのは結婚を契機に？
そうです。結婚するときにこっちに引っ越してきたので、25とかで結婚したので、もう10年ですね。ちょうど、
お、ちょうど10年ですか、うん、東京どちらですか？う
んうん、あ、東京の埼玉寄りのとこですね。ほぼ埼玉、あの赤羽っていう、
はい、
よく最近テレビでも1000円でベロベロに酔えるという、はい、千ベロっていうのが有名な赤羽、本当になんかそこら辺でおっちゃん寝てるみたいな、
うん、
もう昼間からベロベロのおっちゃん、ちょっと危ないなっていう、若干治安が悪いなっていう場所ですね、はい、なんでもう夜中になるとこうピューパーンみたいな、こう花火の音とかが
花火ですよね。よかった、
来ますよ。そう、花火花火、
はい、
花火花火、いや多分暴走作、今はもうさすがにいないけど、
うん、
なんか土手とか金八の土手が近いんですよ。
あ、荒川のね。
そうです、
うん、あ、もう本当にじゃあ埼玉との境ですね。
そう、うん、ヤンキーの巣窟なんですよね。夜の土手は一人で行っちゃいけない、
うん、
っていう場所、はい、ちょっとまあ雑談がね本当に長くなっちゃうから。
いやいやいや大丈夫ですよ。いやまあそんな赤羽とはいえ、
はい、
東京で生まれ育ったわけでしょ、
うんうん、
から岩手に結婚で来る時って、
うん
うん、
うん
と、まあいろいろ不安はあったと思うんですけど、
うん、正直でも不安はその東京で生まれ育ってるから他の人から田舎大変だよとか、うん、そんな田舎に行くのって言われてもあんまりピンとこなくて、何が大変なのか何が辛いのかってことがあまりこう知らなくて。
あー、なるほどね。
はい、もともと例えば田舎で生まれ育った人が東京に出てきたらこうやっぱ田舎大変だったってわかるじゃないですか、
うんうん、
そういうコンビニが遠くて不便だとかなんとかとか。でも、もう東京で生まれ育ってるから田舎の何が不便なのか田舎の何が辛いのかがわからない。
あー、うん、そうかそうか。
くて、まあとりあえず行ってみようという精神で来たので、
うん、
実際移り住んでからまあ大変だったことが少しずつ分かるようにはなってきたけど、
うん、
まあ思ったより その田舎で辛いという感じはないですね。その遊びに行けないとか、
うん、
遊ぶ場所が少ないとかはあるけど、まあ、正直も25でこっち来てだから、そんな若者という、うん、まあなんて言うんですか、その独身なわけでもないし、
うんうんうんうん、
こう夜中遊び回るっていう年じゃないから、う
ん、一通りまあやってからってことね。
そうそうそうそうそう、うん、やっぱその辺が一番田舎の辛さなんでしょうけど、まあそんなにだから遊び行けなくて辛いもないし、まあコンビニもね一応あるし24時間やってるし、まあそこまでは辛くないです。
そしてもう一方、岩手県職員の高橋さん、現在は県職員として二戸の振興局で働いていらっしゃいますが、もともとのお生まれはどちらなんでしょうか。
私生まれは盛岡ですね、うんうん、で生まれは盛岡なんですけど、ちっちゃい時は二戸で一時期住んでいて、で小学校高学年ぐらいにもう一回盛岡に戻って、うん、でずっと盛岡でそのままっていう感じですね。
じゃあその小学校のわずかな間いた頃の記憶とかってあるんですか。
いや正直ほとんどないですね。まあ、今こうやって二戸にまた何かの縁で戻ってきたわけなんですけどもう街とかも全然変わってて、あそこにあった店がなんか潰れてるとかって結構あるので、すごい変わったなって感じしますね。
ということでお話は私田中と小野寺さん、東京で生まれ育った2人から岩手生まれの若者高橋さんへの質問へとなっていきます。岩手で育った、まあ、男女は多少差があるのかもしれないですけど、はい、若者、まあ、高橋さんみたいな方のメンタル的なこともちょっとよくわからないっちゃわからない。
全く同じ意見です、
うん、
その岩手で今生まれ育っていると、岩手というか二戸で、
はい、
この育ってきている小中学生たちのこの心持ちが全然わか、うん、私の生まれ育った環境と全然違うから、
うん、
この遊びに行く一つとっても親にこう連れてってもらわなきゃ距離的にどうにもならないというか、
うん、
小学生なんかチャリ一つあればどこでだって行けたじゃないですか、東京だったら。
そうですね、
はい、そうで、まあ一人で別に行くことも、まあ、時代的なものもあるんでしょうけど、
うん、
一人で習い事行くも当たり前だったのに、まあ、こっちの子みんな送り迎えが当たり前じゃないですか。
うん、まあ、正直自転車通学がまずいないですもんね。
いないですね、うん、だ本当メンタルが、いやこう聞きたい、本当24歳のメンタルを、
メンタル的なところ、
やっぱ そんなね、
難しいですよね、難しいですよね。
なんて言うんだろう、その、まあ、今回のテーマで言えば、はい、まあ、結婚と、はい、さらにその先にある子育てみたいな話じゃないですか、
はい、
どこで出会いがあるのかがまずね分からないんですよ。
確かに本当それ思います、
うん、まあ、昼の番組なのであんまどこまで喋れるかみたいなところもあるんですけど
いやもうだって若くして結婚してる人はみんな中高で同級生ですみたいな。
あ、やっぱお友達そういう人多いですか。
多いです、多いです、
うん、
まあ、うん、かなり若く結婚してる人とか子供産んでる人はそのパターンがやっぱり多いですけど、
うん、
そうですね、他だからどうやって知り合っている
ん
でしょう。
周りの方いかがですか。今高橋さん24歳だと、
はい、
大学の同期ぐらいだとまだ結婚はしてないですもんね。
してない人が多いですね。逆に結婚しましたとかっていうのが SNS で出ると結構ざわつきますよね。
うん
早いなって。
そうですか、すごいみたいになりますね。
大体何歳ぐらいですか、感覚的、肌感覚でいいんですけど。
どうなんでしょうね、まあ、私は岩手県職員なので、うん、なんかそこで言うと感覚的にはやっぱ20代後半、本当になんか30歳近くなったぐらいの人が多いのかなっていう気がしますね。
それ男女ともに。
はい、まあ、なんかその公務員っていう、うん、まあ、その民間とそのお給料の上がり方が違うとか、まあ、そういういろんなところはあるとは思うんですけど、
うん、
なんか入って割と近い年齢の人で結婚してるってあんまりないような感じがしますね。
まあ、やっぱ男性女性で平均値は違うと思うんですけど、
うん、
男性の同級生で言ったら、私は1回でも20代後半で男子でもこう波は一度ありましたね、
うん、
同級生、
はい、
で30最近35弱34あたりとか、うん、3あたりでまたもう1回ぐらい流れが来て、
うん、
っていう男子はそのイメージです。女子はもうちょっと早くに波がありましたね。やっぱり
やっぱり1回30っていうのがあるんですよね、うん、その手前でみたいな、
ね、ありますね、うん、でもそれはきっとだから昨今の若者にもまだその感覚的なものはあります、
あるんじゃないですかね。
うん、30前に一度、
30前に一度、
うん、
なんか高橋さんそういう、こう、はい、人生計画みたいなって考えてたりするんですか？
いや正直私はもう全然考えてなくて、もう本当に今を生きるのが精一杯というか
あれ今って一人暮らしをなさっている、
うん、はい、そうですね。
あ、じゃあ自分で自炊とかして？
あ、してますね。
お、
県職員の方ってなんか感謝みたいなやつあるんでしたっけ？
は
い、
あ、そうです。校舎はあの各地方にありますけど、うん、私は今盛岡から通っています。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。
盛岡から通ってるけど、はい、ご実家にはいない？
あ、そうですね、盛岡で一人暮らしをしてます。
え、
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。
え、それはそれは
それ は, それ は, それは
ちょっと聞きたくなりますよね
盛岡にいるのに実家にいないの？親に出てけって言われたんですか？
あ、出てけとかじゃなくて、むしろ自分から出て行ったって感じです、ね、あ、
一緒に住むのがちょっと嫌だった？
うん、そうですね、もともと一人暮らしはしたかったので、まあようやく、まあ、1年目は実家にいたんですけど、うんうんうん、ちょっとお金も、まあ、用意できたので、うん、もう出ようかなと思って一人暮らし始めた感じですね。
うん、大学とかは一人暮らしではなかったんですか？
あ、そうですね、大学も盛岡だったので、まあ、実家から通ってました。
それは一度出てみたいですよね。
そうですね。
いや、でもちゃんとあの心意気のある若者だと思いますよ。
いや、そうですよね、
うん、その別に出なくてもいい環境であるにもかかわらず、
うん、
わざわざちゃんと出てその一人暮らしを営んでみたいっていう心意気をちゃんと持ってる若者ですよ、
うん、
いや私絶対多分軸出ないですもん
いや、そうですよね、うん、
出ない。
あの、特にまた二戸にいるとその一人暮らしでいる物件とかもまずなかったり、
うんうん、
するっていうのもあるし、
うん、
みんなもう結構持ち家に当たり前にいるじゃないですか。だから割と一人暮らしって岩手の人ってしないんだなと思ってたんですけど、そうでもない。
どうでしょうね。
まあ必要、その遠くの職場になってしまったっていう、
うん、
高橋さん状態だったらさすがに出るかみたいな感じ、まあね、が普通だと思うんですが、じゃあ私がこの間いた職場でやっぱ若者が何人かいたんですけど、はい、結構ここの出身って人が多くて、20あの30にならない前です、20代の子たちはみんな実家に住んでましたよ、
うん、ね、なんかこう結婚を契機に皆さんお家を出るみたいなイメージがあって、
うん
うんうん、まあ昔も今も変わらないのかもしれないですけどね、そこはね。
ここで県北広域振興局からのお知らせです。いきいき岩手結婚サポートセンターアイサポでは、会員登録制のお見合いや婚活イベント情報を発信しており、 AI を活用したお相手検索などを行っています。通常は1万円の入会登録料が無料となるキャンペーンを現在実施していますが、この10月が無料キャンペーンの最終月です。この機会に会員登録してみませんか？ご興味のある方は、いきいき岩手結婚サポートセンターアイサポのホームページをご覧ください。続いて出会いイベント2023岩手縁結び、久慈散歩で縁結びのお知らせです。岩手県では県北地域の協賛企業と連携し、出会いイベント2023岩手縁結び、久慈散歩で縁結びを開催します。日時は11月12日日曜日、受付場所は久慈市山瀬都風館、参加資格は男女ともに岩手県内に居住、 または勤務する満20歳以上45歳以下の独身の方です。なお、お申し込みの締め切りは11月1日午後5時までとなっています。ご興味のある方は岩手県または日本結婚支援協会のホームページをご覧ください。以上、県北広域振興局からのお知らせでした。今回のコネクト、結婚と子育てをテーマに、東京出身で現在は二戸在住、3人のお子さんのママでいらっしゃいます小野寺智美さんと、岩手県職員で独身男性の高橋陸さんとでざっくばらんにお話を進めています。東京出身の小野寺さん、結婚をきっかけに生まれ育った東京から岩手に移り住んできたわけですが、ご家族との同居などはスムーズにいったんでしょうか。
あったかもしれないですね。今同居してるママしてないママいろいろいますけど、やっぱり同居してるママは愚痴の大半がやっぱりそこだし、
いやそうっすよね。
そうですね、それはもうね、正直ママもそうだけど、そのもともと住んでいるおじいちゃんおばあちゃんだって、
うん、
今のおじいちゃんおばあちゃんは一緒に住みたいって言ってる人の方が少ないんじゃないかと思いますよ。どっちもやっぱストレス、やっぱり、
よっぽどね、その広いお家とか、もともと2世帯前提で建てられてる家ならともかく、
うん、とか、まあ、よっぽど仲いいその、
うん、
関係性が、ね、
うん、
でもどんだけ仲いい関係性であってもやっぱり気を使うところは気を使うじゃないですか。
まあそうですね、
うん、からどんだけ仲良くてもやっぱりしんどい時はしんどいっていうのが同居なんじゃないかなと思いますね。からまあできるならやっぱり分けてあげた方がいいだろうし、敷地内同居とかね、
2
棟建っててすぐ近くにいるとか、
はい、まあ、岩手だとそれができるんですよね。でもね、
うん、土地あるから、
ね、うん、そっかそっか。高橋さんどうですか、なんかそういうちょっとまだ先の話ですけど、
はい、
結婚された後ご両親と同居、はい、まあ、それこそ長男とか、
はい、
次男とか、うん、そういうのにも関わってくるじゃないですか。
そうですね、
そんなことは考えたりしますか。
いやー、まあ、今小野寺さんおっしゃったようにやっぱ今ってそのおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん孫みたいなって結構少ないような気はしますよね。
盛岡になったらもう余計にじゃないですかね。建てたいとかがあるんですか。
家ですか、
はい、
いやーもうお金があれば建てたいですね。それは建てたいですけどなかなかね今ちょっとイメージはつかないですよね。
そうですよね、
私ぐらい年齢って逆にもう周りの人はどうなんだろうって普段そればっか考えて生きてますね。
でもいや僕はあんまりちゃんとした会社に勤めた経験がないんですけど、こうやってちゃんと組織としていると、はい、人生設計とかお金のプランみたいなことも話出ないですか。
ああ友達とか、
まあ、友達だったりあとはその先輩みたいなあれだったり、は
い、あ確かにその人生設計ができるっていう点ではなんか私二戸に来てからは割とその年が近い先輩でもう結婚されてる方とかもなんか意外といるなっていうのがちょっと思っていたので、
うんうんうんうん、
なんかそういうところでうん、しっかりできる環境なのかなっていうのは最近ちょっと思いましたね。
まあ公務員はね間違いないですよね。
間違いないですね間違いない
本当ですよね、うん、
でも別にだって一緒に結婚するの自体はいくら早くても、うん、まあ、正直こう扶養だったりとかそういうお金の面でのメリット、うん、一緒に生計をすることによってのメリットっていうのがやっぱりあるにはあるので、まあ子供がいるいないだけがちょっとポイントかなっていう気がしますけど、
うん、
子供がいないんであればいつ結婚してもいいじゃんって私は思ってるんですよ。
あ、まあそうですね、
うん、だからまあ若くして結婚しようが、うん、なんだろうがいいんじゃないかなって思ってるので、
うん、
まあ、そんなになんかこう結婚したらもう一生添い遂げなきゃっていうなんかこう固い気持ちじゃなくても、もうちょっと結婚自体はこう3と5フランクにしてもいいのかなと思ったり、まあ、こっちってその出会いがそもそもないから、
そうですね、
うん、からもうこの人と付き合ってますっていう状態になってあんまり他に目が行くってこともないのかなと思ったり、どうなんですかね男の人は。
ちょっとどうなんでしょうね、
ちょっとあれの話になっちゃいますけど、
まあ、その辺はもうあの個人差みたいなところはねあると思うんですけど、
そうですよね、
正直出会いの場所ってあります、
はい、まあこの職場内は、まあ、割と若い人が多いので、うん、まあ、そういうところで関わりはあるとは思うんですけど、なんか職場に限った話じゃないってなると、まあ、それこそコロナとかで、まあ、飲み会とか全然なくなったじゃないですか、うんうん、そういうところでもう私の近い年齢の人たちはそのコロナで飲み会とか、まあ、それこそ合コンとか、 なんかそういうのをあまり経験してこなかった人たちなので、
うん、やっぱりでも職場内結婚って多いですか。
いや現職員はかなり多いじゃないですかね、うん、
現職員多いですよね。
あやっぱそうなんですか、
うん、役所の人はもう役所の人とみんなくっついてますよ。しかもなんか同じフロアじゃないんですよね、
うん、あ
まあ移動がその後あったのかもしれないですけど、はい、もしかしたらなんかその絶対違うフロアにいるっていうイメージですね。職場じゃないとそういうぐらいの時間を使わないと中身が分かんなくないですか。そんな合コンで今それこそ合コンもないのに飲み会もないのに、
うん、
でしかもねその職場内恋愛だってコロナでその職場内飲み会がなくなってどういう風に発展するのかなって、
ね、ちょっとね飲み会の帰りにもう一軒行こうかとか、うん、そういうことができないんですもんね。
そうそう、うん、そのハプニングがないんですよ。
いやそうハプニングがないとね。いやそうですよね。
う、うん、なんかねその3つのイングってやつ知ってます。
3つのイング
3つのイングなんか恋愛に必要なのは3つイングが必要なんですって。
はい、
フィーリング、もともと思ってるフィーリング、あとはタイミング、
タイミング
、はい、で最後にハプニングだそうです。
素晴らしいですね。
3つの袋的な3つのイングが始まるのには必要だと。
高橋さんいかがですか今の聞いて。
いやー深い。
いや浅いでしょ。
割と浅い
でしょ。浅でしょ。
割と浅いけど、でも確かにでも言う通りですよね。
ですよね。
最初のね第一印象、うん、いいなと思わなきゃその先はないし、
うん、うんでやっぱそのね職場でそういう一つ何かことが起きるっていうのは多分連絡先を聞くとか交換するとか、
う
ん、
そうですよね、
何かこうきっかけがないといけないんですけど、うん、それを多分踏み出さないといけないわけですよ。
はい、
そう、うん、それが飲み会だったら多分ちょっとしたこう酒の勢いでもいいし、うん、じゃあその二次会に行った時にメンバーが少なめでもうすぐ隣の席だったとかそういう
タイミングがあってね、
いろんなそうタイミングハプニングがいろいろ起きるわけじゃないですか、うん、必然的に。もうそれがないからこう始まるキュンがない。
いや本当ですよね、うん、朝来てずっと黙々と仕事してそのまま時間の定時になったら帰るってね。
そう
高橋さん起こしていきましょう。
起こしていくしかない。
そうですね、
ハプニングを。
何ですか、ペン落とすとかペン落とすとか
ベタなやつ
もうそれしかないですよ、う
ん、あでも
給湯室で一緒になっちゃうとか。
そうですよね、でも本当にこう飲み会の帰りのタクシーがね同じ方向でとか、うん、そういうことがきっかけですもんね、きっと。
そうですね、うん、まあ、なんか最近だとその若い人たちはなんかあの出会った場所で一番多いのはなんかマッチングアプリだみたい な、うん、なんか最近そういうニュースもよく聞きますね、
うん、いやそうだと思いますよ、
うん、
ちょっと二の辺には届いてないですけどね、そのマッチングの波は。でも盛岡だったら機能するんじゃないですか、はい、二戸では正直多分機能しない、そう人数いないし、
分母がね、
うん、
あ
もうだって誰かすぐ分かっちゃう。
そう
この仕事してるやつはあいつとあいつとあいつとって
あこの顔見たことある、うん、めっちゃ加工してるじゃんみたいな、すぐバレちゃうから、うん、
そして小野寺さんもメンバーの一人である二戸地域の子育てママサークルゆるりらについてその成り立ちを伺ってみました。
一番最初作ったママがあのヨガをやりたいって言って、
ヨガ、
はい、あの産後、うん、本当に一番最初はちっちゃい子、幼稚園に入る前のちっちゃいお母さんたち限定みたいな感じのサークルだったんですね。
あ最初に作った方がヨガをやっ ってる人だったんですか。
いや習いたい
習いたい
ヨガを習いたい
習いたいからサークルを作って そうですね、そこに先生を呼ぼうっていうこと。
先生を個人的に多分お友達だった先生に頼んで、うん、で他にもやりたいママみたいなのに声をかけて。
なるほど、そっか、マンツーマンってわけにもいかないから。
そうですそうです、お金やっぱりね、
うん、
先生にもうまみがないとあれ。
いやそりゃそうだ、うん、
で何人か声かけてやり始めて、それがだんだん多分人数が多くなってきたから、
うん、
ちゃんとこうさ団体として申請をすれば補助金ももらえるしとか、そういうところからまずはママヨガサークルゆるりらっていうのが出来上がって。
最初はヨガサークルだったんですか。
はい、でその後に月一だったりとかでこうなんていうスクラップブッキングっていう写真を切り貼りして可愛い写真持ってきて、季節のなんか小飾り付けとかして飾るのを作りましょうとか、
うん、
あとは何やったかな、まあ、あの料理の先生呼んでお料理教室やったりもしましたし、うん、あのうん、お弁当キャラ弁講座とかも昔やりましたね、
はい、
そういうなんかちょママたちが引っかかるような月一のイベントを開催したりしてて、う
ん、まあ、最初ヨガで集まったけど人もどんどん集まってきたから、
うん、
うんと、だって別にその企画担当の人がいるとかお金取って集めて商売にしようと思ってるわけじゃないんですよね。
全く違いますね、うん、まあ、でも基本はその代表の方が発案から企画からこう全てですね、あの先生呼んでとか、
うん、
取りまとめてとか、まあ、全部代表の方です。
へえ、もうじゃあなんか楽しいことがしたかったみたいなことなんですか。
そうで、そのママはまあ正直あの学校の先生だったんですけど、一番最初の代表の方は、
はい、
産後 の, あの産休中だったんですね。
あ、なるほど、
はい、で産休明けるっていうことで2代目の代表に変わりまして、
はい、
でなんとなくそのあたりでその幼稚園入ったら卒業みたいな空気が出てたんですよ、
うん、あ、そっか、最初はみんなねちっちゃい子だった
んだろうね。そうそうそうそう、うん、そしたらやっぱりママたちももともとは結局あの支援センター、親子で遊べる支援センターで知り合うことがやっぱり多くて、はい、
うん、
そういう時に声をかけられて入りましたみたいな。
あ、ちょうどみんなね赤ちゃん、
うん、連れてきて
連れて遊ばせに行って、うん、っていうところで知り合って。
そうですね、
そっかそっか、
からもうほんとバブバブちゃんのママだったからみんな、うん、で幼稚園入ったらじゃあ次の代表に変わるかみたいな感じで私が4代目になったんですけど。
あ、4代目なんですか。
そうなんです。
でもじゃ あ,、うん、あの1人がやる期間って本当に2年もないぐらい、
うん、そうだと思います。で、まあ、ちょうど下の子もできちゃったりとか、
うん、まあでもそうですよね、
うん、してなんか私は割と長かった、まあ、ずるずる長かったんですけどあのコロナにはもう入っちゃってなかなか集まるっていうのが難しくなったので。
ああ、そうかそうか、じゃあ誰かにバトンタッチするにもね、は
い、そうですね、
うん、
っていうのもあって、でそのあんまり支援センターにも子供が大きくなると行かなくなるので、
まあ小学校上がると行かないイメージですよね、
うん、から新しく誰かを引き入れるっていう感じじゃなくなってきて、でその実際私が子供が大きいけどちっちゃい子を呼んだってこう企画がこうなんていうんですかね、うまくマッチングしないというかっていうのが、まあ、本来のママサークルとはどんどん形を変えてやってった感じですね、はい。
そっか、
それを今その次の代の代表になって、うん、今の代表の方は、まあ、小学生の子も一緒に遊べるよみたいなのを目指していろいろやっているんですが、
うん、
企画にしても何にしても、
はい、といったところで結婚と子育てをテーマにお話ししてきた今回のコネクトですが、そろそろお時間です。次回の後編でも小野寺さんと高橋さんとのお話をお送りしますのでお楽しみにどうぞ。今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。 この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。